上藪広春、大阪維新の会。今後の当市の避難所のあり方について。質問、災害対策基本法の改正により、令和3年5月20日より、市民に対する避難所への避難に関する初動体制が早く出されるようになった。レベル3にあたる高齢者等避難、レベル4にあたる避難指示をどのように市民に周知していくのか、その手段を聞く。また、避難所というのは、小・中学校等に行くことだけが避難ではなく、難を避ける行動が大事であると考えるが、急な避難体制として一時避難に対する民間との協力体制は、答弁。避難情報の市民への周知方法については、当市のウェブサイトや LINE、Facebook、防災行政無線、携帯電話への緊急速報メール、広報車の巡回等で行う。緊急一時避難に対する民間との協力体制については、本年10月4日付で西浦地区の民間企業と協定を締結し、管理される施設を緊急一時避難協力施設として使用させていただくことになった。質問。現状の社会情勢を考えれば、避難所の感染症対策をしっかりと考えなければならない。発熱のある方は避難所の空きスペースへの避難となっているが、空きスペースにはどのような感染予防対策の工夫をしているのか。答弁。発熱者等のスペースにおける感染予防対策については、各避難所の受付において体温測定と体調に関する聞き取り調査を行い、発熱等の症状のある方は、健康な方とは動線が異なる別室に案内を行う。別室には簡易ベッド、間仕切りテントを設置して対応。要望、ここ最近の自然災害の状況を見ると、各地で震度5強の地震が多発している。近い将来、発生が予測されている東南海地震がコロナ禍の中で発生しないか危惧する。大型地震が発生すれば、避難所に避難する人数も大幅に増え、クラスター感染が発生すれば、被害が重なり合う事態に陥る。大規模災害時に消防の緊急搬送が可能ならば、感染した方々に対しては専用の避難所として今ある公共施設を指定しておくことも必要と考える。義務教育におけるオンライン授業の取り組みについて。質問。オンライン授業に対しては教科書等の著作権問題があり、その解消には著作権法第35条に関する授業目的講習送信保証金制度があるが、その内容は、答弁、ICT の活用により、授業の過程で利用するために必要な講習送信について、個別に著作権者等の許諾を受けることなく行えるようになった。しかし、著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から、利用にあたっては、制度を利用する教育機関の設置者が保証金を支払うことが必要となってくることから、次年度の導入に向け本制度を検討しているところ。要望、義務教育は子どもたちの権利であり、その権利を守ろうとする当市の方向性に感謝する。著作権等のランニングコストがかかるが、子どもたちの権利を守るために、財源の確保を要望する。